リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて6月22日土曜日および7月6日土曜日、それぞれ午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、今夜のゲストは佐賀美術大学名誉教授マリアヌ・クルーゾー記念館事務長の大竹ひろ子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日は今年の春に左京区獅子ヶ谷に法然院長にオープンされたフランスの画家マリアヌ・クルーゾー記念館についてお伺いしたいと思っております。
はい、わかりました。この記念館は今年の3月29日にオープンいたしました。
はい、マリアヌ・クルーゾーさんについて、もう少しお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、マリアヌ・クルーゾーさん、私たちの中では親しいのですけれども、京都っていうか日本ではまだそれほど知られた画家ではありません。フランス人たちに来ましてもそんなに知られてないんです。でも若い、そうですね、私より若い40代ぐらいの人にマリアヌ・クルーゾーさん知ってると聞くと、あの挿絵画家ですねっていう人が割にあるんですね、うん、と言いますのは、クルーゾーさんはマリアヌ・クルーゾーさんは、少年少女の物語、それに随分挿絵を描かれて、全部合わせると85冊になる、うん、まあ、アシェット社 の子供たち向けの本に、挿絵を描いておられます。
実は私も、大竹先生がね、フランス文学者でいらっしゃって、フランス文学と少しちょっとあれなんですけど人魚姫というね、本をね、翻訳された本を出された時の挿絵がマリアヌ・クルーゾーさんだったんですよね。とても綺麗なね、素晴らしい、でもとても印象深いんですけれども、その方の記念館ができたというのがすごく嬉しいなと思ってます。
まあ、日本人にとりましても分かりやすい絵です。どちらかというと、その挿絵、たくさんある本の挿絵を見た私の友人が、これ日本人が書いてあるわ、日本人の子供たちがいるわっていうふうに表現されたので、日本的な感覚をお持ちの方だと思うんですね。で、いろんな技法を使われてますけれども、中には墨絵で描くとか、筆の一本書きとか、そういうちょっと日本人には馴染みやすい絵を描かれるというので、受け入れられやすいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとマリアヌ・クルーゾーさんの概略だけでもお話ししましょうか。
はいはい、お願いいたします。
1908年にお生まれになっています。それで、 幼少の頃は非常に病弱だったので、学校へも行かないでお家で一人で、まあ、あの空想遊びをしておられたと思うんですね。でお姉さんがあのピアノをずっと習ってらっしゃいました。でそのレッスンにお母さんがお姉さんを連れて行く時などは一人遊びをしているわけですね。そんな時にいろいろイメージを膨らませておられたんだと思います。で病弱でしたから、そういう時間が非常に長かったので、そういうちょっと一人こもって瞑想するような女の子が描くような綺麗な絵が多いんです。でちょっと時々マリー・ローランさんに、比べられたりするんですけども、マリー・ローランさんはちょっと私から見れば非常になんか奔放な感じがしたり、もちろんそればかりではありませんけども、ただクルーゾーさんの絵はちょっと瞑想がちな女の子が深くものを考えてだんだん大人になっていった時には、やはり、ちょっと哲学的な要素があったり、それから無駄な線を省いていたり、それでお父さんのたまたまお父さんが美術評論家なんですね。で時代の動向っていうのをよくご存知であったので、装飾美術学校に籍を置いてたりしましたので、非常にデザイン的な要素もあって、省略された絵っていうんですかね、そういうのが非常にうまい、そこが、まあ、たまたま挿絵を頼まれるということになったんだと思います。本人は絵が描きたい、タブローが描きたいという思いは強かったようです。で若い頃はパステル画をよく描いてらっしゃいますね。でそれから、まあ、いろんなことをしておられる、版画も非常に多いんです。リトグラフがあったり、木版画があったり、それから、まあ、墨絵で描いたのもあったりと、それからそれだけでなくて陶器も先生についてきっちり習っておられます。
そうなんですか、
はい、で幅が広いんですね、幅が広いけれども、まあ、平面だけでなくてそういう立体もやられているということもあって、彫刻とは言えないかもしれませんけども、金属を使った彫刻というのの一種でしょうかね、そういうものもやっておられますので、割に幅が広い。でもいつも美術の世界、色とか平面とか立体とか、そういう形の世界が中心ですね。
とてもお亡くなりになられた時は、はい、なんか90過ぎてらっしゃる。
ごめんなさい、言うの忘れましたね。1908年にお生まれになって、2007年にお亡くなりになったんで、99歳でした。
すごい。でも私先生がね、佐賀美術大学のところでね、そういう展覧会をされた時に伺ったんですけれども、はい、その時に映像が流れてるのを拝見しました。とても綺麗な方です
。はい、私が最初にお会いしたのがもう80歳ぐらいでした。本当にパリに行って彼女のお部屋に入って、こんな奇跡的に美しいおいられた方がいらっしゃる。その当時私若かったですから、80歳って、まあ、すごい綺麗な方だって思いました。
とても姿勢もね、はい、綺麗でいらっしゃって、そうです、おしゃれで、
そうです、で最後に年はいくつだったかな、彼女が95ぐらいの年でしたから、最後にお会いした時に、その時に私はまだ円が描けますと、でも版画をやりたいために何度も手を手術されて、それでも絵を描き続けておられましたね。すごいすごい若さとエネルギー。
そうですね。では後半はね、またその記念館のことのもう少しお伺いしたいなと思うんですけれども、はいはい、ここでミュージックブレイク。先生が今日おすすめいただく曲は、
はい、バルバラっていう歌手のなんとという曲をお聞きしたい、してくださいと嬉しいと思います。それはそれを選びましたのは、彼女がバルバラが大好きだから、
はい、ではお聞きください。はい、今夜のゲストは佐賀美術大学名誉教授で マリアンヌ・クルゾー記念館事務長の大竹ひろ子さんです、後半も続いてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、この記念館をなぜ日本で、開いたかといいますのは、マリアンヌ・クルゾーさんの晩年をお世話された田中美智子さん、日本人の方ですけれども、ユネスコにお勤めになっていて、下宿をされていたんですね、マリアヌさんのところで。そのマリアヌさんが晩年に自分の美術館はやっぱり日本で開きたい、日本がやっぱ好きだったんだと思います、うん、で見たいと思いながら日本に来ることができなかった、ぜひ美術館を開いてほしいという、うん、遺言のようなものを残されていまして、私も出入りをしてましたので、じゃあ日本で、でなんで京都だってなんか私が京都に住んでるから京都にしたと田中さんは言いますけれども、たくさんの人が京都には来られますので、うん、世界中の人に見ていただきたいな、非常にものすごく飛び抜けた素晴らしい何か世界を作るというような方ではないんですけれども、その世界に入るとなんか落ち着くんですね、うん、子供時代のなんか綺麗な心がそのまま残っている。もちろん子供をの世界ではなくて、彼女も恋愛もしましたし、苦しみもしました、病気もしました。ですからそういう人生の苦しみも味わっています。バルバラの歌が好きっていうのもそういうところにあるんだと思うんですが、そういう女性としてその絵をご覧になると分かるんですけれども、綺麗なだけじゃなくて感能性も十分あるし、それからその線の確かさ、線の細くなったり太くなったりする、その非常に見てて確かにそこはそういうふうにあってほしいというような描き方、性格なんですね。そういうところが落ち着けるんじゃないかなというふうに思います、ね、で京都で観光に来る世界中の人たちが、京都の人だけじゃなくて世界中の人たちが彼女の世界を味わってほしい、そういう感じがします
ね。フランスといえばね、芸術の国ですけれども京都もね、芸術でも文化の街でもありますので、そういうところで、記念館を開いてくださったというのはとても嬉しいなと思うんですけど私も先日ね、お伺いさせていただきましたけれども、もうすでにね、展覧会が始まって、はい、その内容も少し教えてください。
はい、今回は初めてなので、記念館は大きく分けて1階と2階あるんですが、1階の半分を彼女がパリで仕事をしていたアトリエを再現しています。そしてもう一つの部屋に彼女が一生懸命最初の頃描いていたパステル、で自分の周りの人たち、家族の人たち、そういう人たちを、モデルにして、パリの生活とか、それから田舎での生活とか、そういうものを描いているパステル画が中心です。でその他にデッサンがあります。それからモケットと呼ばれているちょっと彫刻のようなものもあります。陶器もあります。それから彼女は非常に友達に恵まれてましたので、シャルロット・ペリアンというインテリアをやっていた女性の家具もあります。それからピカソの恋人だったドラマールなんかも彼女は描いています。で今回はドラマールを出してないんですけれどもね。でそういう周りの人たちとのいろんな交際、そんなものも徐々に出していくつもりです。で今回はお父さん、お母さん、それから家族、そういうのが中心になっています。
現在の展示は7月の8日、
一応7月の8日で切りますけれども、しばらくまた次の展覧会の準備をいたします。そして10月に2回目といいますかね、主に1930年代を中心とした作品にしようかなと今話し合っています。
これは時間的には開館時間は
11時から夏は5時まで、冬は4時ぐらいまで。
お休みはありますか？
金曜、金土日月と開けてます。はい、
じゃあ週末には行きやすくなっているということですね。
それであんまりたくさん人がいらっしゃってる時は無理ですけれども、 そうでなければお茶など飲んでいただいて、うん、おしゃべりをしていただく場所というふうに思っておりますので、まあ、少なければそういう機会も捉えてください。
じゃあ、館長の田中さん、はいはい、そして大竹先生にもお会いできたりしますか。
はい、はい、そうですね。大体田中さんは夜方もどっかの時間にいます、うん、で私は大体は日曜日、それからこの日行きたいんやけどというのをお伝えくださったら、その日は空いてれば出るようにしてます、うん、
で予約なしでその時間は伺って大丈夫。
はい、大丈夫です。
で、入館料を
入館料はね、一応300円としてまして、その他にもし気に入ってくださったら友の会に入っていただくならば年間3000円でいつ何回入っていただいてもいい。それからそのうちに徐々にいろんな講演会などを企画をしたいと思ってます、はい、
で今ウェブサイトは準備中ということなので、はい、アップされたらまたね見ていただければと思いますが、はい、時間が迫ってしまいました。
そうですか、
はい、もっとお伺いしたいんですけど、はい、今日はこのあたりでと思います、はい、今夜のゲストは佐賀美術大学名誉教授でマリアンヌ・クルゾー記念館事務長の大竹ひろ子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。